新潟水俣病の症状を訴えながら国に患者と認められない人たちが国と原因企業の旧昭和電工に損害賠償を求めていた裁判、新潟地裁は昨日原告の一部を新潟水俣病と認定し、旧昭和電工に総額1億400万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。しかし一方で国の責任は認めませんでした。弁護団は控訴するかどうかを今後協議して決めたいとしています。イタリアで開かれている G7 先進7カ国の外相会合は18日から本格的な討議が始まり、イランのイスラエル攻撃で緊張が高まる中東情勢に G7 で引き続き連携して対応することで一致しました。協議ではイランへの制裁の強化について検討したほか、外相らは中東の安定化に向け反撃の構えを見せるイスラエルにも自制を求める考えを述べました。こうした中、イランの革命防衛隊の幹部は18日、核施設が攻撃を受けた場合、イスラエルの核施設にも反撃すると述べました。13日にイランが報復攻撃を行って以降、イスラエル側は反撃の検討を進めていますが、イランは攻撃を受ければ強力に反撃するなどと繰り返し表明しています。警察庁はバスやトラックの運転に必要な大型・中型などの免許にもオートマチック免許を導入する方針を固めました。去年1年間に販売されたバスやトラックの大半がオートマ車で、2022年中は2種も含めた普通免許の合格者のうちおよそ 73% がオートマ限定免許でした。オートマ免許を広げることでトラックなどの運転手不足に歯止めをかける狙いもあります。インターネット上の地図サービス Google マップに投稿された不当な口コミが削除されず利益が侵害されたとして、全国の医師ら合わせて63人が昨日運営するアメリカの IT 大手 Google に集団で訴えを起こしました。プラットフォーマーと呼ばれる巨大 IT 企業の投稿機能の在り方をめぐり、賠償を求める集団での提訴は初めてということです。人気漫画を無断掲載した海賊版サイト漫画村の運営者の男性に対し、出版大手3社が共同で損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は昨日17億3600万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。男性側は裁判で漫画村の運営者ではないと主張していましたが、昨日の判決で東京地裁は、男性は漫画村の管理運営に関して連続的かつ積極的に関与していたと認定しました。平安時代末から鎌倉時代にかけての歌人藤原定家が記した古今和歌集の注釈書建中密館の自筆の原本が、定家の子孫にあたる京都市の冷泉家の調査で初めて見つかりました。調査した専門家は国宝に値すると高く評価し、和歌の研究の進展につながることも期待されています。今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は22ドル07セント高い3万7775ドル38セント、ナスダックは 81.87 ポイント下落し 1万 5601.50 ポイントで取引を終えました。一方為替ですが、ドル円は1ドル154円63銭、ユーロ円は1ユーロ164円58銭近辺で推移しています。続いてスポーツです。アメリカメジャーリーグタイガースの前田健太投手は日本時間の今朝行われたレンジャーズ戦に先発、3回途中まで投げて3本のホームランを打たれるなど6失点でマウンドを降りました。試合はレンジャーズが9対7で勝ち、前田に勝ち負けはつきませんでした。昨日のプロ野球3試合の結果です。セリーグ阪神対巨人は阪神が延長の末2対1でサヨナラ勝ち、中日対ヤクルトはヤクルトが11対5で勝ちました。パリーグ楽天対オリックスはオリックスが7対0で勝っています。5年ぶりにプロ野球の DeNA 復帰が決まった筒香嘉智選手が昨日横浜スタジアムで入団会見を行いました。筒香選手はベイスターズで優勝するという思いが日本でプレーをするモチベーションとなりましたと、26年ぶりの日本一へ意気込みを語りました。
ニュースズームアップ、
イタリアで開かれている G7 先進7カ国外相会合は18日、イランによるイスラエルへの攻撃で緊迫する中東情勢について、 G7 が連携して緊張緩和に取り組む方針を確認しました。こうした中、アメリカ、イギリス両政府は18日、イランに対する追加制裁を発表しました。ニュースズームアップ、緊張の中東情勢、今後の行方は。
今日のコメンテーター伊藤陽一さんです。
はい、
イスラエルとイランは報復合戦みたいな格好になりつつあるんですけれども、そうした中で、はい、まずアメリカ、イギリスの動きですね。
そうですね、G7 の会合が開かれて、上川さんも言ってたんだけども、はい、アメリカとイギリスは、アングロサクソンっていうね、系列の民族に属する国なんですけれども、早速ね、もう G7 とは、G7 もそれにお墨付き与えてるんだけれども、手を挙げたのがアメリカとイギリスと、まず制裁でね、何やるかっていうと、アメリカ政府がですね、やるのは、16の個人、10の団体が対象で、アメリカ国内の資産を凍結してアメリカ人との取引を禁じると、聞くのかなみたいなね、今までだってやってんじゃない、イランに対してだということですね。
ただこれ、イランを制裁課すってことは、はい、逆に言うとこういうことをやるんで、イスラエルを少しは自制しろと、こういう意図もありますか。
そういうことですよね。俺たちがやるから、ちょっと待ってろと、いうことなんでしょうね。はい、でイギリスも無人機の製造などに関わる企業など7個人6団体を制裁対象に指定したと。なんかアメリカとイギリスバランス取れてるじゃないですか。
そうですね、
アメリカが16、イギリスが7、団体についてはアメリカが10、イギリスが6と。
はい、こういう形で、やりました。
はい、
それからどうですか、この EU も結構動いたんですよね。
EU もね、なんだかんだ言って中立の立場は取れないので、やっぱりイスラエル支援しなきゃいけないので、イランはけしからんと、300機もですね、ドローンや弾道ミサイル飛ばしてイスラエルを攻撃したじゃないかと、それについてはやるぞと、具体的にはまだその EU っていろいろな国の集合体だから、簡単には決められないので、はっきりはさせてないんですけれども、日本はどうするかですよね、逆に言えばね。
こういうのを見ると全体的にイラン制裁という色彩は強いですよね。
はい、私はね、やっぱりね、欧米は中立の立場にはなり得ないというふうに思ってですね。でなぜだったら、それはやっぱりイスラエルとは、長年の付き合いっていうか、いろいろあって支援せざるを得ないじゃないですか。でイランっていうのは、あれ、スンニ派の国に囲まれててね、言ってみれば、欧米からも批判されて、ハリネズミみたいになってるわけですよ。で、ハリネズミが針飛ばしたもんだから、みんなおろおろしてるっていうのが今の状況ですよね。
どうなんでしょうかね。でもうネタニヤフさんは、自衛のために必要なことはすべてやると、自衛のためにってやっぱりくっつけてるところは、やっぱり自国守りたいというそういう思いが非常に強いということですよね。
特にね、やっぱりイランが持とうとしている核に焦点絞ってると思うんですね。でイスラエルは公言はしてないんだけど、核兵器持ってると言われてるわけじゃないですか。でそれに対抗する形で、だからイスラエルが軍事的に今優位なのは、国土の面積とか人口では全然イランの方が上なので、俺たち核持ってるぞというのが最後の脅しになるわけですね。でイランが核持つと、高性能の核、イスラエルの上で爆発させたら、イスラエルって国は消滅する危険性もあるわけじゃないですか。私はだから、イスラエルがイランを狙うとしたら核施設を狙うんだと思うんですね。でそれに対してイランは何言ってるかっていうと、核施設の防備はもう済んだんだと、でやられたらやり返すぞと、イスラエルの核施設を最新兵器で攻撃する、イスラエルの核施設がどこにあるから俺たちは全部分かってるっていう脅し合いになってるわけですね。
そうですね、ですから、このところへ来て、当事者同士は、 核というものを中心にせめぎ合ってるという、そういう非常に危険な状況になってきましたよね。
最近もあのフランスのね、あの思想家であるアタリ氏がね、世界は第三次世界大戦の、まあ、狭間に来てるというような警告もしてるんですけども、確かに今相当危ないところに来てますよね。
そうですね、まあ、何かこの話がどうもうまく進まないなと思う中で、はい、これどうですか、あのカタールが結構また動き出しました。
そうですね、あの動くっていうよりは俺はもうやめたって言い出しかねない状況なんですよね。でこの前あの BBC かな見てたら、あのムハンマド首相兼外相がですね、うん、こういうことを言ってるんですよ。仲介役としての役割を再検討している、再検討しているというのはどういうことかって、俺はやめるかもしれないぞって警告してるわけですね。
これカタールはパレスチナ問題でもって仲介役やってるわけですよね。
そうです。
だけどこのパレスチナ自治区の問題も実はイラン、イラクの衝突の原因にもなってるわけですよね。
原因になってるわけだから、でイランはねハマスを支援してるわけじゃないですか。でそのハマスとイスラエルは対峙してるわけですよね。でなぜカタールはそんなこと言い出したかというと、アメリカの下院のですね、ホイヤー議員っていうのがいるんですけれども、はい、その人はこういうことを言ったんですよ。ハマスが交渉の進展を阻止し続けるのであれば、カタールはハマスを脅迫しなければならない。つまりね、仲介役に対してお前真ん中に立ってないでハマスを脅せよと言ったわけですよ。これね、カタールはねカチンときたわけですよ。
それはそうですね。それ
ね、大使館がねこのホイヤー議員にね、なんでそんなこと言うんだと。でそれを受けてムハンマド首相兼外相が俺はもう辞めるかもしれないって言ってるっていう状況ですね。
せっかく、まあ、なんとか合意に近づけようとしてるときに脅せって言われたんじゃね、
はい、
話はこれじゃねえかと、
はい、俺たちの側にはっきりつけって言ってるわけだから、そんなことしたら仲介できないじゃないかっていうのがカタールの立場ですよね。
まあだからこれもしカタールが本当に仲介役降りてしまえば、はい、こちらの方の停戦交渉もさらに難航しそうな気配がありますよね。
ちょっと心配ですね。
ニュースズームアップ。
インターネットの地図サービス Google マップ上で不当な口コミや間違った内容の投稿を削除するよう求めても放置され損害を受けたとして、全国の医師ら63人が昨日、運営元の IT 大手 Google を相手取り、およそ145万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。ニュースズームアップ。悪質な口コミをめぐる訴訟、その背景にある問題とは。
伊藤さん、これお医者さんのグループが起こったんですね。
そうなんですよ、まあ、この番組でね8時台で1回やったことがあるんですけれども、まあ、具体的に訴訟になってきたということでね、今日取り上げているんですけれども、まあ、ちょっとGoogle のマップをあんまり使ってない人にどういうことかというとですね、Google のマップを開いていただくと、である程度その場所を拡大していただくと、まあ、今赤坂に私いるんですけれども、例えば動物医療センター赤坂とか、女性専用パーソナルジムブーティーとかいろいろこう出てきて、重要なのはそこをねクリックすることですよ、
はい、
クリックするとそれがどういう施設であるかということと、写真とか出てきて、その下にですね、総合評価ってのが出てきます、
はいはい、
総合評価ってのが出てきます、その下に何て書いてあるかというと、うん、ここにコメントが出てくるんですよね。まあ、例えば今見ているところでは、検査 も説明を毎回きちんと行った上で始まるので安心して任せられます、うん、これはここを利用した人が、うん、ここはこうでしたよってコメント出してるんですよ、うん、
だから高評価の場合は、まあ、問題ない、
いや今の場合はいいんですよね、で悪い場合が問題で、お医者さんっていうのは反論できないんです、
うん、
なぜだったら、あの患者さんのことかなと思うじゃないですか、でもあの患者さんは実はこれこれこうでって書けないじゃないですか。
守秘義務がある
ということですね。そうです、これこれこうでって言ったら、その患者さんの秘密を暴露しているようになるんですね、つまりね、やられたい放題になるんですよ、やられたい放題になってしまうんですよね、だから あのプラットフォームでフォーマーであるグーグルがどうにかしろっていうのが今回の訴えなんです、
ね、結局悪口書かれるってことなんですね。
そういうことです、
うん、あそこ行ったけ ど,
行ったけど
ちゃんと見てもらえなかったとか
ひどいと、う
ん、
バカ扱いされたとかね、いろいろ言われるじゃないですか。それで何してるか、何が問題かっていうと、お医者さんは特に反論ができない、まあ、レストランでもいろいろ批判が出てるんですけども、でね、もう削除してくれって言ってもほとんど削除されないと、つまりあのそのなんていうの、お医者さん、医療機関とその投稿した人が直接話し合って削ってもらうか、うん、よっぽど法的におかしいものでないと削れないっていうのがグーグルの立場なんですよね。
まあこの今まで受信歴のない人物からも悪評価が書かれるっていうようなことになってくると、はい、やっぱりちょっとこれはね問題だっていうふうに思いますが、
これはね商売敵が書いている危険性があるわけですよ。昔レストランのね、こういうサイトであったんですけれども、そういう意味ではグーグルはなんかしなきゃいけないんじゃないかなと僕は思うんですけどね。
これどうなんでしょうかね、結局表現の自由っていう問題がいつもそこに立ちはだかるわけですよ。はいはい、だけどもそこのところとですね、はい、まあこういう口コミで、その非常に無責任な批判が出てくることも表現の自由の一つだというふうに、なってしまうのかどうかね。
でもさ、私はね、力の不均衡っていうのを考えてるんです、はい、表現の自由っていうのはね、それ誰かが意見を言うのはいいですよと、うん、だから友達の仲間でね、ポンと言うのはいいけれども、今のグーグルとかプラットフォーマーっていうのは、巨大な力を持っているわけじゃないですか、はいはい、そこで表現の自由自由だと言って表現したことが限りなく強いパワーになる可能性がありますよね。そうするとね、そのパワーはどっかで抑えなきゃいけないと僕は思うんですよ、はいはい、だって我々マスコミはそのある医療機関の悪口を延々と垂れ流すことはないわけでしょ、はい、でも Google やその他のプラットフォーマーではそういうことが可能なわけですよ、これはね、やっぱり表現の自由、まあ分かりましたけど、それはでも力の不均衡ですよねっていうことは言わなきゃいけないと思うんですよね。
不動産経済研究所が昨日発表した2023年度の首都圏の新築マンション1戸当たりの平均発売価格は前年度と比べ 9.5% 上昇の7566万円で過去最高を更新。東京23区は 5.7% 上昇の1億464万円で初めて1億円を突破しました。ニュースズームアップ、上がり続けるマンション価格なぜ。
伊藤さん、まあ、単年単つあの単一箇所のね、はいはいはい、1ヶ月の間に上がったっていう話は今までありましたけど、
これ通年ですからね、
これ通年ですからね、これは結構上がったなと思いますが、そうですね、1億円が平均という都内ではちょっとまあ普通手が出せなくなってしまいますよね、
うん、そうですよね、だからまあ中古を探している人も多いということなんですけれども、
中古も値上がりしちゃう、
値上がりしちゃうとね、6000万近いところもありますし、はい、でなぜなのかということについては3つお伝えしておきます、はい、いやまあやっぱり日本ゼロ金利解除をしたけど、まだあの金利低いじゃないですか、
低金利だっていうこと、
低金利ですね、で2番目がですね、パワーカップルが多くなった、つまり夫婦で、まあ、いろいろな定義があるんですけど、1300万とか2000万とかね、まあ、大体、今回目安にしてるのは年収が1500万円以上の人たちが
合わせればね、
パワーカップルだと、そういう人たちがちょっと背伸びして買っている。で3番目はですね、やっぱり都心のマンション世界中そうなんですけれども、値上がりしてるじゃないと、はい、いろいろあるけど持ってれば値上がりすると、だからあの豊洲築地あそこら辺でね、オリンピック施設だったところが売り出されて、買ってすぐ転売したらね 50% 儲かったみたいな話があるから、資産価値としても欲しいっていう人が多いということ
ですね。なるほど、はい、まあしかしこうやってどんどんその値上がりしていくっていう傾向っていうのは当分続きそうな気配ですよね。
いやそうなんですよね、特にあの都心部は高いので、はい、ただ一つ申し上げておきたいのはね、世界中で住宅価格の都心部における高騰が、要するに格差拡大だという政治的批判につながっていることは確かなんですよね、はい、中国でも他の国でもそうなので、はい、日本ではそうならないようにしないと政権に対する打撃になってくると私は思いますけど、
ね、うん、もうでもそういう時が来てますよね、
来てます、来てます、
日本もね、はい、これはやっぱりこのまま放置していいのかという話になりますよね。
ボンジュール、 三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。